もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
今日はどんなご相談ですか？
主人の母、義母の介護のことで、ちょっと主人の兄弟と、折り合いが悪くなって、まあ今もう主人も怒ってしまったので、もう縁も切りたいっていうぐらいのところまで来ちゃったんですけども、まあこれからどういう付き合い方をすればいいのか、私はまあね、長男の嫁としてね。
じゃあ、長男の今お嫁さんでいらっしゃるんですね、あなたは。
はい。
ご主人はおいくつですか？
68歳です。
68歳。あなたは？
66歳。
介護をなさらなきゃいけないお母様っていうのは？
今94歳で、
はい。
認知症介護度が4です。で、今は、半年前に、やっと老健の施設の方に、
老健
老人保健施設というところに、この半年前にやっと入所できたのですけども、はい、それを機会に、妹たちが一斉に抗議に来まして、
旦那さんがご長男でしょ？
そうです。
そこには妹さん。
妹さん人。
妹さんたちが、なんで、入所なさったことがそんなにちょっと不満だったんですか？
要するに私たちがそんなに大変な思いしていたっていうことは、まあ本気にとって見えなかったっていうのが現実だったっていうことは主人も私も分かったことなんですけども、まあこの年齢にしてはその骨折して入院してからも退院でリハビリも頑張って、杖もなくっても歩けるぐらい元気になって、体調も良くなったので、なので余計に妹たちは、こんな元気な人をこういうなところへ入れちゃって、これでも、老家にお世話になったから本当に元気になったので、うちにいるときはやっぱり私たちも、それこそね、精神的にもおかしくなって、怒鳴らなくてもいいことまで主人も怒鳴るし、
そういう状況は、妹さんたちは全然ご存知じゃないんですか？
いえ、ちょこちょこと遊びに来たり、こうしてるときは話して、こういう状態だよって今言っても、大変ねって言う前にもう年だからとか、認知症だからしょうがないねとかっていう感じに持ってくんですよね。で、まあ、それはそれで、こっちもね、それ以上はもう言えないので、だけども、やっぱり何年もになってくると、だんだんそれがひどくなってくると、そういう現状を本当に知ってくれてたのかな、知ってくれてるんだろうなっていうのもあって、1回目はもう3、4年前に1回兄弟会議開いたときに、じゃあ1ヶ月ごと交代で、たとえ2、3日でも見ようかっていうことになったんですけど、それも続かなかったんですよ。
続かなかったってどうして続かなかったんですか？
結局ね、本人がね、お母さん自体が、相手の旦那さんに気を使うので、結局。
じゃあ、お母さんが向こうに行って、いろいろやる、向こうの妹さんたちのうちに行って、
そう。
何日か暮らすみたいなことに。
近いから、うちからね、二人は近いので。
あ、近いの？
なのでね、2、3ヶ月続いたぐらいでね、あとはもううやむやになっちゃって、本人も結局ね、行った時にも転んだり、結局、目が届かないんですよね。普段からもう元気な母親だっていう頭しかないので。
でも、そこでね、お母さんが転んだりして、怪我したら、自分が悪かったってなるのが普通娘じゃないですか？
そうじゃないんですよ。その転んだことを隠すんですよ。
誰が？娘さんたちが？妹さんたちが？
そう。それで、お母さんが帰ってきて、あそこ痛い、ここ痛いって、あ、これ日になるとちょっと痛みが出てくるじゃないですか。これどうしたって言ったら、昨日妹のとこで、どこどこで転んで尻餅ついたんだよとかって言うんで、なんですぐ言わなかったのって言ったらね、そんなこと言うと悪いからって、うちのお母さんってすごいね、娘たちに気を使うんですよ。私にはすごくもう言いたいことを言うんですけど、
なるほどね。
意外とね、じゃあ、ちゃんと言えばいいじゃん、自分の娘さんだしって言ってもね、結局まあ、嫌われたくないっていうのもあるんですよね。
それはやっぱお嫁さんとしては腹が立ちますわね。
そうなんですよね。
もともとお母さんが、そうやって認知症になられる前から、あんまり仲良くはなかったんですか？妹さんたちと。
そんなことはないですけども、入所して半年間、ずっとね、もう4回ぐらい話し合ってきたんですよ。
具体的にどういう会議だったんですか、それって。
結局ね、施設に入れたことが反対だった、自分、なんで相談してくれなかったっていうのが一番初めの、 あの、理由だったんですけども、はい、それは私が特養の方を申し込んだけども、うん、100人、200人待ちなんだけどっていうのは3人とも妹たちに知らせたんですけども、うん、その時は、あ、そうなのって言ってるだけで何も言わなかったんですよね。その時に反対してくださってれば、こんなことにならなかったんだけども、で、半年経って、うん、いざね、現実に、あの、入所してしまったら、さあ、大変なことだっていうことで、
うん、
うん、すぐに3人が飛んできて、
うん、
うん、なんでこんな状態で、相談もなしに入れたのとか、どこ入れたのって、もう、探り出すのは大体私たちは分かってたので、
うん、
主人も、そんな入った、要するに帰宅願望で1ヶ月は会えないんだから、場所は言わない方がいいっていうことで、言わなかったんですよ、教えてくれって言っても。うん、その裏でもすぐに3人探して、それが一番初めの始まりなんですけども、会いに行かないでほしいって頼んだにもかかわらず、そういうことをまたやって、本人を、帰宅がもう、もう自分家の方へ連れてきたいの、一心なので、お兄ちゃんたちを、あんたちを、
私じゃあ、妹さんたちの家に連れて帰ればいいんじゃないんですか？
うん、結果的にはそうなんですけど、本人が行きたがらないんですよ。うん、妹たちのとこ、娘のとこ、私がなんで行かなきゃいけないのって、ずっと行くのは私は嫌だって、
うん、
うん、本人は言うんですよ。
じゃあ、ダメだっていうふうに言えばいいんじゃないんですかね。
うん、だからダメ、うん、本
人。じゃあそこをじゃあ先生に聞いてみましょうかね、先生に。
はい、すみません、はい、お願いします。
はい、今日の回答者の先生は、弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、
先生、お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
うん、大変難しいですよね。
もうずっと悩んできたので、もうなんかいい方法がないかなと思って主人と悩んでるので。
あのね、その妹さんたちは要するにそのお母さんが家へ帰りたい家へ帰りたいって言ってるからかわいそうだと、その話だけなんですかね。
は
い、あのね、非常にその単純にね、お母さんが帰りたがってるんだから、
はい、
返しなさいというだけの話ならば、
はいはい、
まあそれは妹さんたちを説得して、まあ、どうしてできないのかをね、
はい、
言うっていうことは、あの、そんなに難しいことではないように思うんですよ。
はい、
いくらその妹さんたちだってね、
うん、
もうあなたの方が限界なんだっていう話を繰り返し言えばね、
はい、
そんなに限界で嫌だって言ってる人のところに、いくらそのお母さんが帰りたいって言ってるからといって、
はい、
連れて帰ってきてもいい結果にならないかもしれないっていうことは、まあ普通に考えればわかるはずなのでね、そのあなたの方が受け入れる姿勢とか受け入れる体制にないっていうことが、まあ分かっているならば、そんな無理な、あの、話はしないように思うんですけど、
認知症の程度っていうのが、向こうは分からないから軽く見てるってことは確かなので、だから自分家に連れてくればよくなるっていう考えが2人ともあるんですよね。自分の親だから絶対によくなるって、もし何かあっても最後まで見るっていうことは言ってはくれてるんですけども、今までの経緯からもう無理なことが多かったので、その言葉は私も主人も信じられないんですよ。
あの、そのあたりもちょっと曖昧なんですけど、
はい、
その、例えば妹さんたち、まあ、一番その、はい、戻すことに対して、急先鋒っていうかね、強く言ってるのはどなたなんですか？
二人で長女と三女は組んでます。
うん。その二人が、まあ、施設から出したいっていうふうに考えてるわけなんですね。
そうです。はい。
じゃあ自分たちが引き取りたいと言っているね、
はい、
まあ、例えば長女の方に焦点を当てたときに、
はい、
そのお母さんは長女のうちには行きたくないと言ってることは長女の方は認識してるんでしょ？うん、それでお母さんが行きたくないと言っているということになるとね、
うん、
結局お母さんと長女の間の話になってしまうわけでしょ？
はい。
それはね、そこはそれとして置いたらいいんじゃないんですか？
うん、今までもね、そういうのでもう、まあ、例えば一週間、見るよって言って連れていくと、もう本人が2日経つと家に帰りたくなるので途中で迎えに行くっていうことが多かったんですよ。
うん、
要するに本人は気を使っていると疲れてくるので、まあ、家に帰りたいっていうのが多いので、今回も、まあ、長女がね引き取って、三女の方がデイサービスへ通所して2人で協力してみればっていう話が来てるんですけども、主人がその長女の家へそんなずっと泊まるっていうことは今までの経緯からして絶対途中で帰りたいっていう日が来ると思うし、 なんでうちに帰れないのっていうことになった時にまた揉めると思うんですよね。
ですからね、伺ってると例えばその話し合って分かり合うとかね、
はい、
そういうレベルの話ではなくなってるように思うんですよ。
あ、そうなんですね。もう4回も早く話し合ってきて、うん、
4回も話し合うってね、はい、その要するに会議とかっておっしゃってるので、はい、非常になんていうのかな、霧工場の話でね、
はい、
もうそこで話がつかないと、もう決裂してしまうような場を設定しちゃってるので、
はい、
曖昧に終わらすことがもうできなくなってると思うんですよ。だからそれはね、今親戚同士なんだから話し合ったらとかね、
はい、
そこは相手の気持ちを受け入れたらみたいなお話ではとても解決できるような段階じゃないように思うんです、
はい、
そうすると皆さんね、かなり切羽詰まった状況の中で交渉し合ってる割にはね、
はい、
最後のところちょっと曖昧にしてうやむやにしているような感じがして、
はい、
そんなにね話が進んでしまってるならば、多分あなたとあなたのご主人の取るべき態度というのは一つしかなくてね、
はい、
自分たちはもう無理だから施設に入れたんですよと、
はい、
もう自分たちは引き取れないと、
はい、
これがもう大前提ですよというところからスタートするしかないですよね、
はい、それも言ったんですけども、それでもね経験してみたいとかってい
う、いやいや、だからね、その手を引くという意味は、
はい、
長女の人がね、
はい、
引き取るならばどうぞということしかいないんじゃないですか。
は
い、
最後にはね。
ええ。で、おばあちゃんが土日、まあ、3日もいてね、やっぱりうち帰りたいって。
うん。
それはでもうちは引き取れませんよ、と。
はい。
そこをはっきりね、決めてしまえば、今の段階でね、いや、どうせ長女は失敗するとかね、
うんうん、はいはいはい、
どうせおばあちゃんは帰りたがるとかね、
はいはい、
だから嫌だとかって何にも言う必要ないじゃないですか。
私はまあそのね、一緒に暮らしてきたので、お母さんの性格分かってるので、ああかわいそうかな、この年齢になって、もう10歳若ければね、ちっとそういうあれも、まあ、経験もあるかと思うんですけども、ちょっと変化があるだけで認知症の症状がすごい混乱が出てるので、こうやってまたここで混乱させたらとかって思うと、本人のためには良くないのになっていうのが、先に私が頭によぎっちゃうので、それが悪いんですかね、やっぱり。
そこでね、要するに曖昧な口出しをしてるっていうことですよ。
そういうことですね。
要するに失敗するわよ、失敗するわよって横から言ってるだけでしょ。
はいはい、はいはいはい。
で、そういうことを言われるとね、向こうの方も、はい、まあ意地もあったり、いろいろ感情的なこともあって、しなくてもいいことしたり、言わなくてもいいこと言っちゃったりっていうふうになるだろうと思うんですけど、
はいはい、
でもそうやってね、何よ、ちゃんとやるわよって言いながらも、
うん、
お兄ちゃんが口を出している限りはね、
はい、
いざとなればお兄ちゃんのところが引き取ってくれるかもしれないと思っちゃうんですよ。
そうですね。
そうするとね、ほら見ろ、お前失敗しただろう、しょうがない、うち引き取るよっていうことがあるんじゃないかなって思うので、
うん、
だからあえてやっちゃうっていうことはあると思いますよ、
うん、
もう自分が失敗したらね、もう今更老人ホームに入れ直すこともできないし、
できない、はい、
でお兄ちゃんは引き取らないとなったら、はい、嫌だとか帰りたいとか言ってるお母さんをずっと自分のところで引き止めておかなきゃいけないと、
そうなんですよ。
それを本当にできるのかってことを真剣に考えると思うんですよ。
やっぱりそうですね、うん、
だからその自分はね、もう手を引くということならば、うん、余計な口出しもやめた方がいいですよ。
そうですね、わかりました。
私も本当に先生のおっしゃる通りだと思います。
そうですね。
そこは、はい、きちんと冷静になって、うちはちゃんとできないよっていう、そのことがね、
はい、
もしかしたらあなた世間体のこと考えてるのかなともちょっと思うんですね。
あ、
つまり妹さんたちに全部任してしまうと、うん、長男であるあなたのご主人、それからもしくはあなたが、はい、嫁が追い出したみたいな悪いことを言われるんじゃないかっていうふうに思って、うん、そういうふうに心配なさってるのかもしれないんだけど、
はい、
でもね、本当にこの世の中っていうのは、この、高齢のお年寄りの問題っていうのは皆さん抱えてて、皆さん、その、いかに大変かっていうことは分かってらっしゃると思うので、世間で気にしない方がいいですよ。
はい、分かりました。
はい。はい。
はい。ありがとうございました。
いいですか。はい。失礼します。
すいません。
はい。
失礼します。
はい。はい。